皆さん教会へようこそ、ね、今日一緒に神様の言葉を一緒に受け取れることが嬉しいです、ね、今日のメッセージは本当にリアルな質問について、あなたもこの質問を聞いたことがあるかもしれないし、今そう考えているかもしれない、そういう今状況の中にいるかもしれない、その質問何か、ね、今日のタイトルです。神様って私のことを怒っているの？神様って自分のことをどう思ってんの？怒ってんの？良くないように思ってんの？で、そのように考えたことありませんか？俺はあります。あなたはありますか？今もしかしたらそう思って罪悪感を抱えていますか？今日このことについて一緒に考えていこうよ。で、今日このことについて一緒に聖書を見てみようよ。で、神様は自分のことを怒っているのか？ね、俺小さい頃から不器用でいたずらっ子で、もうほんとこう、もう何、もうお母さんの目の前でこうわざとこうやってもうおもちゃこうやってベーって落としてこうやってへーみたいな感じで怒らーって怒られたりとか、ね、また成長して中学とか上がった時にもういたずらっ子で人にもういたずらするのが大好きで、でもう家帰るたびにも学校からこうね、これやったのあなた、これあなたっていうように電話来るような、もう怒られてしまうようなね、感じでした。でもうね、もう最終的には俺もやってないいたずらも俺のとこに電話来るみたいな、ね、そんなことがよくありました。でもそういうふうに怒られたりとか何かしたことによって叱られるっていうふうになった時にね、人ってどうなる？あなたはどう反応しますか？俺は結構電話が来るたびにビクビクしてるような、なんかこう誰かが怒ってるって思ったらなんか萎縮してしまうような、なんかこうああもう何もできないなって恐れてしまうような、ね、そういう経験ってあるかもしれない、あなたもあるかもしれない。 でも今日もしかしたら神様に対してそのように思ってしまって心が重かったりとか罪悪感を感じてしまったりとか、なんかこう勇気を持ってやりたいけどでも失敗したら怒られちゃうんじゃないかな、そのように心配してしまってる。神様って私のことを怒ってるのかな、ね、そのような考えあるかもしれない。でも今日聖書のストーリーを通して神様は自分のことどう思ってるのか、神様は怒ってるのかどうか、ぜひ一緒に見ていきましょう。準備できてますか？俺はもう聖書が大好きです。あなたは聖書が好きですか？で、今日ヨハネの8章の1節から11節のストーリーから神様の言葉について、神様のイエスの行動について一緒に見ていきましょう。で、何が起きてるか、このねヨハネの8章、もうお祭りが起きてて、イスラエルもエルサレムでたくさんの人たちが集まってる中、イエスが街道の広場に入ってって、そして座ってみんなに神様の良さについてこうやって教えてるんです、ね、神様素晴らしいんだよ、そうなんだよって。で、その時にたくさんの人たちがもうイエスの周りに集まってきてるんです。もうたくさんの人たちがもう集まってて、ね、そしてするとあることが起きたんです。この人だらかりのこのをかき分けてパリサイ人っていうもうルールに厳しい、もうこれがこうじゃないといけないんだよっていう厳しい人がこうやってもうみんなでこう歩いてきたんで、こうやって後ろにこうボーリングのあのピンみたいな感じでこう綺麗なこう形作ってこうやって歩いてくるんです。で、イエスのとこに来て、イエスさんちょっと聞いてもらおうか。で、そしてそのある、そしたらイエスの前にある女性が放り出されたんです。で、うわって。で、そしてこのパリサイ人たち言うんです。この女は不倫の現場で捕まった女です。聖書の中ではこのような罪を犯した者は石で撃たれて殺さなければいけません。イエスさん、あなたはこの女をどう対処しますか？で、このように聞いたんです。たくさんの人たちの前でこの女性は放り投げられて、自分のした過ちっていうことものをみんなの前で話されて、そしてこいつは死ななきゃいけないって、ね、この女性どんな気持ちだったろう。で、この時イエスの前に立たされて、そしてたくさんの人々の前に立たされて、そして自分を責める人たちに囲まれて、女性はきっと恐れてたと思う。ね、この状況想像してみてください。もう緊迫状態です。何が起きるか分かんない。で、ここで聖書を読んでいきましょう。そこでどうなったのか。で、このようにパリサイ人たちが言ったのは、何かイエスの言葉尻で捉えてイエスを訴えてやろうという魂胆でこの女性を連れてきた。ところが イエスどうしてたか、イエスその時何してたと思いますか。イエスはそこでくそどうすればいいんだってなってたと思いますか。聖書にこう言います。ところがイエスは体をかがめ、指で地面に何か書いてあれおられるだけでした。かっこよすぎ。あの多分漫画だったらみんな汗かいてる、こうどうなんだこれからって。でファリサイ人もこうやって、おどうなんだよって言いながら汗かいてる。でも女性もどうなんだろうって汗マークついてる。でもイエスだけ汗マークついてない。これは漫画で汗マークついてないってことは一番何か分かってるって。もう次の展開分かってる。この人はもうここに力を持ってる。イエスはここで座って何かを書いてある。もう完全に状況を把握して。全部イエスは、イエスってそういう神様です。イエスはどんな状況があっても全て汗マークついてない。焦らない。いつも何をすべきか分かってる。最高じゃないですか。イエスはかがんで何かを書いている様子だった。続きを読んでみたいです。けれども彼らは引き下がりません。あくまで質問を続けてやめなかったので、イエスはゆっくり体を起こし、わかりました。この女を石で打ち殺しなさい。ただし、最初に石を投げるのは、今まで一度も罪を犯したことのないものですよ。イエス、こう言ったんです。おほほほ。ねえ、そしてまた、体かがめて、地面にまた何か書き始めた。何を書いてたかわかんない。でもするとユダヤ人の指導者もパリサイ人も罰が悪そうに、年長者年上の人から順番に一人去って二人去って、とうとうイエスとその女性だけがこの群衆の前に取り残された。わあすごいねこのシーン。イエスと女性だけがそこに残された。そこから会話が始まるんです。イエスは体を起こして女性に言った。あなたを訴えた人たちはどこにいますか。罰する者は一人もいなかったんですか。イエスは女性に聞いたんです。すると女性は、はい先生って。でそしてイエスはこう言うんです。そうですか、私もあなたを罰しません。さあ行きなさい、もう二度と罪を犯してはいけませんよ。このストーリーすごくないですか。力強くないですか。イエスの目の前には過ちを犯した女性が放り投げられたんです。この女性は死ぬべき女性だった。間違ったことをしたから石で打ち殺されるべき、それに値する女性だった。それを責めるためにパリサイ人、この責める者たちはこの女性をイエスの元に連れてきた。イエスの元に連れてきてしまった。イエスのところに連れて来られてしまったから全てが変わった。この女性の将来は全てが変わったんです。最高じゃないですか。このストーリー本当に最高です。でも今日の質問は、神様って私のことを怒ってるの？ねえ、これ本当に重要な質問ですね。じゃあこのストーリーから3つのことが見える。でそのことについて話していきたい。準備いいですか。まず一つ目は、イエスは神様の言葉を否定することなくこの女性を守ったんです。俺これがすごい好きなんです。イエスは神様の言葉を否定しなかったんです。まあ、あのこの不倫の罪を犯したら殺されなければいけないって実際に旧約聖書に書いてあるんです。レビ記の 20の10だったり、新明記の22から24に書いてあるんです。実際に聖書に書いてあることなんです。で、立法によれば、神様の言葉によれば、この女性は死ななければいけなかった。でもイエスはこれを否定しなかったんです。どうするんですかって言われた時にイエスは、そんなんね、もう古いから気にしなくていいよ。この子大事だから。気になっていいよ。そういう風にしなかったんです。イエスはそれを否定しなかった。分かりました、石で殴り殺しなさいって。でも罪を犯したことない人から投げなさいって。すごい賢いよねこの方。すごいイエスってすごいなって思います。でも結果この女性は守られたんです。この女性は死を免れたんです。イエスは神様の言葉を否定することなくこの女性を守った。 イエスは聖書に書いてあることを否定しに来たんじゃないんです。それ何かをした時に、ね、そういうあの過ちの結果がある、ね、それを否定しに来たんじゃないんです。イエスはそれを把握してて、そしてそれをもう否定することなく守った。マタイの5の17にこうあります。誤解してはいけません。私はモーセの律法や預言者の教え、旧約聖書に書いてあることを無効にするために来たんじゃないんです。かえってそれを完成させて実現させるために来たんです。わあ、これ本当にこのイエスの心です。イエスは神様の言葉を否定しに来たんじゃないんです。それを完成しに来た。で、これなんでこんなに話してる。この後重要になるから覚えててほしい。 OK ですか。で、ここにイエスの素晴らしい聖書箇所があります。1ヨハネの2の1。私の子供たちよ、私がこういうのもあなた方にいつも罪を離れていてほしいからです。ここ大事です。しかしもし罪を犯したとしても、父なる神の前で弁護してくださるイエス・キリストがおられます。最高じゃないですか。何か間違いを犯した時に、この女性には味方する人は誰もいなかったんです。この群衆の目の前、責める人の前、ね、そこの前にこの立たされた女性は誰か味方する人いなかったんで、弁護する人いなかったんです。この女性悪くないとか、この女性を守ろうとする人誰もいなかった。でも誰が守ったか、それはイエスだったんです。してしまったことを責める行為に対して守ってくれたのはイエスだったんです。イエスはそれをしてくれるんです。今日もしあなたが何かの過ちの罪悪感を抱えているなら、何かあなたがこう守ってくれる人がいないように感じるなら、あなたに今日知ってほしい。イエスは今日あなたを守りたいと思っていて、そしてあなたのことを弁護してくれている、かばってくれる、それがイエスなんです。そのイエスをいつも知ってほしい。神様って怒ってる、私のこと怒ってる、ね、どう思いますか。ね、神様怒ってると思いますか。どう思いますか。2つ目のポイント、イエスは許し新しい機会を与えた。イエスは許して新しい機会を与えた。ではね、この女性に対して、ね、この責める者が出ていた後に女性に聞いたのは、責める人いなかったんですかって。うん、いませんって。で、この場でこの女性に石を投げることができた唯一の人物はイエスだけです。罪を犯したことがある人から出てきなさい、人間はみんな出てった、でも神の子であるイエス、ね、本当に処女であるマリアから生まれた罪のない存在として、人として生まれたイエスはもう罪のない人生を生きたからこそ、彼はその間違ったことに対してその罰を与えることができたんです。だからイエスは、あ、そうか、責める人なかったか、じゃあ俺のターンってじゃなかったんです。イエスは彼女を許したんです。罰する人いなかったんですかって、いませんでした。この女性そう思ったかも、いませんでした、でもあなたはって、私に石を投げようとする者は去りました、でもあなたはって、あなたは私にどうするって、あなたは私に対してどう思うのって、あなたは私のことを責めることができるんじゃないのって、あなたは私のことを罰することができるんじゃないのって、もしかしたら怯えてたかもしれない。でもイエスはこう言ったんです。なら私も罰しませんって、さあ行きなさいって、もう罪を犯してはいけませんよって。イエス、最高じゃないですか。めちゃめちゃ優しくないですか。イエスはこの女性を許したんです。イエスは罰することをしなかったんです。そして彼女に新しい機会を与えた。彼女がもう不倫の現場で捕まった女性じゃなくて、許された存在として新しい決断をしていくことができるように、新しいいい決断をして進むことができるように、イエスを送り出したんです。で、この聖書にこうあります。ニコリントの5の17、誰でもクリスチャンになると内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。本当にこのストーリーを見た時に、俺はこの女性にそれを感じるんです。今までの間違った決断によってこのような恥ずかしめの状況に置かれてしまった、でもイエスに出会うことができて、イエスに許してもらって、イエスが送り出してくれて新しい機会を与えられた。聖書にはこの女性のこの後のことは書かれてないです。でも俺は信じてます。彼女の人生はイエスに出会ったことによって180度変わった、それを信じてます。なぜならイエスを出会った人すべてが、イエスのことを受け入れた人すべてが、イエスに許された人すべてが本当に素晴らしい機会を与えられるから、そして素晴らしい変化を体験している人がこの世の中にもたくさんいるから、この女性にもそれが起きたことを信じます。ここまで聞いて 神様は私のことを怒ってるかな、神様って私のことを怒ってるかな、どう思いますか。で最後3つ目、イエスが地上に来た目的がここに見えるんです。このストーリーを通して俺すごい見えるんです。イエスがこの地上に来てくれた意味です、理由です。ヨハネの3の16から17をすごく感じます。読みます。実に神は一人子をさえ惜しまず与えるほどにこの世界を愛してくださいました。それは神の子イエスを信じる者が誰一人滅びず永遠の命を得るためです。神がご自分の御子イエスをこの世に使わしになったのを送ったのは世を裁くためではなく救うためです。これ神様の心です。でこれを受け取ってほしい、これ俺たち知る必要がある。でこのシーンではこの女性がここにいるけども、全人類がこの女性と同じ立場にいたんです。責める者がいて、お前は罪を犯した、間違ったことをしてるって、でそこのもう裁判に置かれているような。そしてイエスはどうするのか、裁きに来たのか、違うんです。イエスは救いに来てくれた。だからイエスはこの地上に来てくれて、2021年前にこの地上に来てくれて、完璧な人生を生きて、そしてそのイエスがこの地上を歩いている間、この女性を許し、新しい機会を与えてくれて、そしてその後イエスは何をしてくれたのか、十字架にかかって死んでくれたんです。これどういうことか分かりますか。イエスは神様の言葉を否定しなかった。この罪の罰は罰として存在する。この女性は石で殺されなければいけなかった。でもイエスはこの彼女を守った。イエスが十字架に何をしてくれたのか、その罰を全て彼が背負ってくれた。俺たちが受けるべきその石をイエスが受け取ってくれた。その死の罰をイエスが背負ってくれた。だから俺たちは許されて自由になることができる。だから俺たちは新しい機会が与えられる。この女性のように間違ったことによって責められていったけども、イエスの十字架によって俺たちは許されて新しい機会が与えられる。このストーリーにイエスが来てくれた理由が本当に見えます。1ヨハネの 2-2 にこうあります。そして私たちの罪ばかりではなく、全世界の罪に対する神の怒りを一身に引き受け、神との関係を回復してくださいました。イエスは俺たちがしてしまった過ちから俺たちが自由になるように、俺たちが受けるべき罰を代わりに受けて十字架にかかってくれた。でこれを聞いて、あなたは今も神様は自分のことを怒ってると思いますか。ここまで聞いて、神様は自分のした過ちに対して指を指していて怒っているように感じますか。何か間違ったことをして罪悪感を抱えてしまって、神様に愛されるためにもっといいことしなきゃって、もっと正しいことしなきゃって、もっといろんないいことを積み重ねると神様に愛されない、そういうふうに思いますか。違うんです。で今日本当に理解していこうよ、一緒に受け取っていこうよ。イエスはあなたの過ちをすべて背負って十字架にかかってくれた。神、あなたに対する神様のそのもう罪に対する怒りはすべてイエスが背負ってくれた。それを信じるならば、あなたの過ちはすべてイエスの十字架にかかったからこそ、あなたはすでにこの女性のように自由にされてるんです。許されていて、そして新しい決断をしていって、新しい人生を生きていって、そのように送り出してくれてる。素晴らしい計画へと導いてくれてる。それがイエスの心なんです。神様の心なんです。で今日このメッセージが必要だった人がいると思います。もし今罪悪感を考えて感じているなら、これを思い出してほしい。イエスは自分のために十字架にかかってくれた。そして死んだだけじゃなくて3日目に復活して今も生きている神様で、今日あなたを愛していて、あなたと共にいて、あなたがより良い決断できるように、もう同じ過ちじゃなくていい決断ができるように共にいてくれるんです。最高じゃないですか。俺も人生ずっとビクビクして生きてきました。誰かにいつも怒られているような、誰かにいつもなんか後ろ指を刺されているような、そのような恐れを持っていつもいた。そしてイエスに出会う時も、 神様は自分のことなんか愛してないよって、いつも自分のこと怒ってるよって、ね、そのように思ってた。でも聖書を読んだ時に、イエスのこのストーリーを読んだ時に、イエスの十字架を知った時に考え方変えられたんです。許されていて、そして自由にさせられている。そして神様は自分のことを恵みを持って見てくれている、ね、今日これ本当にしてほしいです。神様は自分のことを思ってるって思った時に思い出してほしい。イエスはあなたのために十字架にかかってくれた。最高じゃないですか。じゃあ最後に、今度罪悪感を感じた時にできる3つのこと、でこのね真理今受け取ったじゃん。神様の素晴らしさ、神様の心の美しさ、自分に対する恵み分かったじゃん。じゃあ次また罪悪感を感じた時にこれやってこいよ。3つ。1つ目、神様は怒っていないことを思い出す。この思い出して、ヨハネの8位を思い出して、この女性に対してイエスは怒ってた？違うね、イエスは守ってくれたよね、イエスは許してくれたよね、イエスは新しい機会を与えてくれたよね。イエスは1回しか新しい機会を与えない？違う、何度でも与えてくれる。イエスのところに戻ってくるならば何度でも与えてくれる。これがイエスの素晴らしい。それを思い出そうよ。いや、神様怒ってないことありがとうって。2つ目、神様に許しを求める。シンプルに許しを求める。何かしてしまったなら、人間失敗するよね、失敗します。俺も先週多分 5回ぐらい間違ったことしてる、5回ぐらい失敗してる人間、5回は言い過ぎかでも人間だからどっかしらで間違ってしまう時ってあったりする。失敗することある。俺も罪悪感感じることある。そういう時俺もシンプルに神様に許しを求めます。ぜひあなたにもそれやってみてほしい。神様ごめんね、これごめんね神様。1ヨハネの1:9、こう書いてあります。しかしもし自らの罪を神様に告白するなら、神は真実な方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。最高ですね。神様のところにごめんねっていうのは 100% いつも許してくれるんです。だからシンプルに神様に許し求めていこう。3つ目、許し求めたなら許し受け取ってこうよ。恵みを受け取ってこうよ、ね、これたくさんの人が許しを求めるけども、その許しが実際に受け取ってないからこそ罪悪感を感じちゃう人が多いんです。許しを求めたら許しはあるから受け取っていこう。神様ごめんね、あなたの許しを今受け取るよ、言ってみてほしい。本当に次、神様ごめんね、あなたの許しを受け取るよ。神様の恵みはいつもそこにあるんです。俺この恵みに入っていくことが大事だと思います。俺本当にこの恵みっていうのは本当に温泉のように感じるんです。寒くてもうあってもうなんかあったかいの欲しいってなった時に、温泉入った時最高じゃないですか。もうなんかはあって力が抜けてリラックスできて、はあって。温泉ってあるじゃん、あのリウマチに効くとか腰痛に効くとか、あのレゴブロック踏んだ時の足の裏の痛さに効くとかあるじゃん、あるじゃん。あの温泉に入った時にいろんな効力効果がある。はあ、恵みに入る時も同じなんです。恵みを受ける時も同じなんです。神様の恵みを受け取った時、それはもうあったかいもので、力が抜けるもので、緊張がほぐれるもので、でその行為も愛、喜び、平安があるもので、もうそれで満たされて、温泉に入った時、俺入ったら自然と上を見上げちゃうんです。はあ、そういう人いますか。はあ、でも神様の恵みを受け取る時も、罪悪感で下を向いてたものがちょっとずつ上を見上げることができるようになるんです。神様の良い計画にも目を向けることができる。神様の恵みに目を向けることができる。神様の良さに目を向けることができる。で今日恵みを受け取ってほしい。神様あなたのことを愛してるんです。そしてあなたのことを怒っているのではなく、あなたがいい決断ができるように助けたいと思ってる。最高じゃないですか、ね、今日もしあなたが神様怒ってんのって思ってたら、その答えが与えられたなら嬉しいです。最後に祈って終わりましょう、ね、神様、このメッセージを受け取っている今一人一人のために祈ります。 俺たちの人生の中では神様自分のこと怒ってるのかな、失敗したから間違ったことしたから怒ってるのかな、心配になってビクビクしてしまう時はある。でも今日思い出します、今日知りました、あなたは俺たちの罪のために十字架にかかってくれた、命を投げ出すほど愛してくれている、俺たちのね、許し、俺たちに新しい機会を与えたいと思ってくれてる。イエス、あなたに感謝します。今日、その真理を俺たちが決して忘れず心に留めることができるように助けてください。今、罪悪感を持っている人がいるならば、それが完全に消え去るように、あなたの恵みにだけ満たされることができますように、イエスを名によって祈ります。アメン。最高ですね。最後にもう一グループのために祈りたいです。もしかしたらこのメッセージを聞いていて、今日初めて教会に参加してるかもしれないし、初めて聖書を聞いてるかもしれない、そして今日こう思ってるかも、確かに神様は愛してるかもしれないけど自分のことは愛してない、自分のことは怒ってる、そう思ってる人がいるかも。でも今日伝えさせてほしい、今日いい知らせがあります。イエスはあなたのことも愛してるんです。たとえあなたがイエスのことを知らなかったとしても、あなたのことを愛してるんです。で今日この時間、あなたがイエスを受け入れる時間、そのチャンスを与えたいです。今から3秒数えて今って言った時に、ぜひ心を開いて、イエス自分の人生にも入ってきて、イエス自分のことも許して、イエス自分にもいい新しい機会を与えて、そのように心を開いてみてほしい。その瞬間にイエスはあなたの人生に入ってきて、あなたの過ちをすべて許して素晴らしい人生へと導いてくれる。だから今日心開いて準備してみて。OK、 祈ります。1、神様あなたのことを愛してるよ。2、今心開いてみて。3、今、じゃあ今一緒にここに出てくる祈りを祈っていこう。せーの、イエス、あなたを信じるよ。私を許してくれてありがとう。私の人生に入ってきて、そしてあなたについていきます。最高です。ね、今日この決断を、イエスを受ける決断をしたあなたを本当に祝福します、ね、神様、今あなたを信じた一人一人、あなたが人生に入ってきてください。あなたが彼の過ちをすべて許して、あなたの恵みと愛で満たしてください。そして新しい人生の本当にもう素晴らしいスタートを与えてください。イエスを名によって、アメン。最高です。ね、今日このメッセージ励まされたと思ったら、ぜひいいねやシェアをして、このメッセージが必要な人に届けてみてください。イエスは、神様は自分のこと怒ってる？どうだっけ？じゃあ最高の1週間過ごしてね。またね。